能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日々いつもなんですけど、相変わらずお忙しそうだなって思いながら、ちょっと若干お疲れなのかなっていう風な気も私の目から見て感じられるところなんですけれど、最近なんかお忙しかったりされてますでしょうか？
おかげさまで相変わらず、忙しくしているわけなんですけども、ちょっと特にここ数日というか、非常に僕にとっても大きな責任のかかるものがいくつか続きましてですね、結構くたびれてはおります。確かに、はい、
やっぱ遠出というか、出張じゃないですけれど、やっぱ東京から離れていろんなところも移動されてるわけですよ。
そうですね、そういう面ではですね、今日この収録は10月の終わりの方なわけなんですけど、はい、まずそう10月19日ね、誕生日。
誕生日おめでとうございます。はい、
多くの方ご存知だとは思いますけど、5年前にね、白血病発覚して、その時から生存5周年というのが、10月19日、36歳年男の誕生日に発覚したんで、誕生日を迎えると、そこで丸5周年ということだったんですけどね、それが実は今年の誕生日は大分で迎えまして、大分でお弟子さんの稽古と、翌日は大分の駅前で滝技能があったもんですから、急遽その19日はお弟子さんの有志の方々に祝ってもらいましてですね、で、大分から3日目福岡に回って、その夜に帰ってきて、何日か間舞台やら稽古やらあって、それで今度は高山の稽古も毎月行ってるわけですけど、高山の稽古から今度は3日目に富山の方の神社でちょっと奉納で歌いを歌ってきて、それが一昨日のことです。はい。
お誕生日おめでとうございますって話もちょっともうちょっと膨らましたかったところ、ちょっと、神社のお話ちょっとお伺いしたく、神社への奉納というのはよくあるお話なんですか？
答えから言うと、割とよくあることではありますね。はい、何かの例えばそういう神社の記念の時とか、あともっと分かりやすく言うと、僕たちは観世会という団体に所属しているんですが、観世会というのはお家元をはじめその弟子たちが、60人ぐらいいる団体なんですけど、新年いわゆる1月大体5日前後ぐらいにですね、明治神宮の いわゆる一般の方が入れない、そのもう本当に本殿の目の前というか、後ろで皆さんがお賽銭投げてるような感じのところなんですけど、そこに入って、新春の歌い初め、剣奉納というか、お社に向かって一堂で歌いを歌う、今年もよろしくお願いしますというような、祈りを込めてですね、歌いを歌う、それも奉納の一種ですしね、結構だからそういうのはしばしばあることはあるんです。
今回その富山県の神社さんにそのお呼ばれしたといいますか、奉納されたにはどういったご縁が？
それはですね、國學院 の、能楽のサークルを僕は指導してるわけなんですけど、その教え子の一人がもともとその教え子のお母さん方の方の、お家が神職の家 なんですね代々。それでその縁で、まあ、彼はそのもう将来富山の方で神職を継ぐことが決まってまして、まあ、そういうことがまず一つ、そのそこに行った縁というのはまずそういうこと で今回ちょっと特別なそういう催しがあって、それは一体何かというと、その平成26年の確か7月ということだったと思いますが、その大雨でものすごいその、まあ、土砂崩れと、まあ、いわゆる災害的なことがあったそうなんですよ。まあ、あの東山神社というところだったんですけど、富山の魚津というところ、まあ、あるいは北陸新幹線でいうと黒部宇奈月温泉というところがあるんですけども、うん、まあ、その辺の周辺の、まあ、近くのところなんですが、ちょうどその山のふもとに神社のお社があったんですが、山のその土砂崩れでお社もろとももうぐちゃぐちゃに崩壊して、もう雨ももう252ミリとか確かそんなような
災害、
で、まあ、あの地元の地域の方々の人の被害はなんとか出ないで済んだそうなんですけど、もう皆さんこう公民館に避難したりとか、そういうレベルだったそうなんですね。それで、まあ、何せ山のふもとだったんで、結局お社流されたというよりはもう土石流の下になってしまって、それでご神体とかそういういろいろそういう飾りのものとかも全部こう土の中に埋もれてしまって、それを地元の方々がもうみんなボランティアでもすごい日数とあの人数をかけて全部掘り起こしたらしいんですよ。でそしたら例えばご神体とかもそういう顔の部分とかはどういうわけか無事にちゃんと残ってて、で、まあ、あのそういう、地元のやはり、仏像屋さんといったかな、そういうところに依頼して全部修復をしてもらって、でそれと同時に地元の方々がやっぱりそのお社っていうのが、まあ、神社っていうのが地元の人たちのねこう平和の象徴みたいなものだから、なんとかやっぱり建て直さないとっていう話になったそうで、でそこから100メートルか200メートルぐらいちょっと離れた場所にですね、地元のやはり名士の方が土地を提供されて、でその土地に、まあ、皆さん多くのそういう地元の企業やら個人やらがこう寄付をしてお社を建てましょうという運動が起こって、で、まあ、4年目にあたる今年、ついこの間その一昨日ですね、それがめでたくお社が立ち上がってご先祖祭ということで、まあ、あの厳密には前日の夜からということになるんだと思うんですが、その僕が伺って奉納したのはもうまさにご先祖祭というか、まあ、そこで祝詞を何本かあげて、その後に教え子のお母さんも、はい、いわゆる神職の、はい、をされてるわけなんですけど、朝日舞とかいう舞を舞われてですね、で僕があの神歌あの舞台を六銀で歌いまして、で、まあ、あの後を継ぐということなんで、まあ、その教え子の 学生さんも、まあ、素人ではあるんですけど、まあ、その学生仲間と来て、あの鼓といわゆるどっこっていうのをやったり、で最後僕は高砂の姉妹を舞ってというような、まあそんなようなことがあったわけなんです。
すごい感謝されましたよね。やっぱその喜び、そうですね、みんなで喜ぶっていうのもあると思いますけど、
は
い、
まあね、僕もあの正直なところそういう先祖祭というかそういうちょっと大きいそういう新しくお社を建ててそういうのがあるって話を聞いて、まあ、最初は実はその奉納っていうのはどういうものなんでしょうかっていう相談を受けてですね、で本当はその学生さん教え子は、まあ、彼ら自分たちがやればいいと思ってたようなんですけど、やっぱり奉納っていうのはもちろんその技術とかってことももちろんその歌を歌うなら舞を舞うなら当然それはまあちゃんとやんなきゃいけないことはそうなんですが、まあ、それ以前の問題とかっていうのがいろいろあるわけですよね。やっぱりその、 まあ、そこに向かう心であったり、だからまあ単なる発表会とはねやっぱりわけが違うし、お客さんにこう有料の例えば公演で何かを見せてるっていうものじゃなくて、まあ、まさに沖縄の世界ですよね、まあ、神との対話じゃないですけども、まあ、神様に喜んでいただくというかね、なんかやっぱそういう心でいかなきゃいけないわけであって、まあ、そういう話をした時に、まあ、もちろんその君らだけでやったって構わないけども、まあ、富山だったら、まあ、僕はいつも高山の稽古のついでで片道は富山経由で行ってるから、もしあの必要ならね行こうかっていう話をして、
素晴らしい、
たまたま日にちも合致したもんですから、でそれでまあ行ってですね、まあ、そしたらもう本当終わった後もお母様の方が僕のその、まあ、神歌の中で「血は破る神の彦さの昔より久しかれずどうぞ祝い」という文句があるんですけど、もうそこのとこでもうすごい鳥肌が立って。もうなんか神様がねもう喜んでられるっていうのをすごい感じましたなんて言ってくださって、あとの宴席もあったんですけども、それは地元の方々のやはりそういう寄付された方々とか企業の方々とか、まあ、いろんなあの大工さんとかね、お社たちの大工さんとかいろんな人が集まって、いう宴席があって、市長さん副市長さんとか区長さんとかそういう方々もいらしてたんですけども、まあ、そういう中でお社はもう本当にちっちゃいお社なもんですから20人ぐらいしか人が入れなかったんでね、まあ、宴席は100人近くいたので中の人しか歌いも聞けなかったでしょうからっていうんで、宴席でもう一回高砂の町歌い歌って、まあ、あの初めて聞きましたって方も多かったんでね、まああのこの知ってもらうことにもなり、まあ、神様も喜んでくださったのか地元の方々もねそういうふうに喜んでくださったのかななんていうふうには感じてるんですけどね。
古き良き日本みたいなその地元の方の信心深さとか、はい、そういうものを守っていこうという感謝の気持ちとか、ええ、なんかそういうエピソードを聞くとなんかこういうことがもっとねあのいろいろ、ね、先生の話から聞けるといいななんて思いながら、
はい、あのまさにそういう面では僕もねあの能っていう芸能自体が祈りと鎮魂っていうのがやっぱり根源であるっていう話もしたんですけど、ともかく来賓の方々やもちろん宮司さんとかいろんな方々のねそういう思いっていうのがやっぱりそのお社っていうことがあることによってやっぱり自分たちの平和とかね幸せが守られるとか、だから何としても早くそれを復活させないとみたいなすごい熱い思いがあったってことはもう正直その宴席行くまで僕も分かんなかったんですけど、宴席でね聞いた時に、だから特に非常に印象に残ってんのが大工さん、お社を建てた大工さんはもう57年大工さんをされてるらしいんですけど、その駆け出しの時から宮大工になるのが夢だった。だけど、まあ、それはねあのもちろん夢ということで、まあ、普通の大工としてはやってるけども、まあ、まさにそういう宮大工っていうのはそれこそそういうね神殿を建てるとかその能舞台も宮大工さんが作ってくるわけですけども、まあ、そういうようなあれだから特別なものだっていう感覚があったそうなんですよ。でその木材ももう本当に30年に1本っていうぐらいの素晴らしい木をなんかその土木業者の方が提供されて、それでもうその57年目にして本当に夢が叶えました、もう一生の思い出になることですみたいなこと言われてね、もう僕もちょっと涙出そうになった話だったんですけどなんかそういうだからお一人お一人の関わる方々のね思いっていうのがあって、本当に僕もいい機会をねいただいてあの行かせていただいてよかったななんて思った、まあ、そんな次第だったんですよね。
はい、あの、まあ、そういう地元の方との心の触れ合いとかあの伝統とか文化っていうのはいろんなところに根ざして、
ね、
日本各地にあるんだなって思いながら、
はい、
はい、本日はですね文幸先生から富山の奉納についてお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。 ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。